皆さんおはようございます。お祈り感謝します。無事イスラエルから戻ってまいりました。今回、行った時の写真をちょっとお見せしながら少し説明と証をさせていただきたいと思います。私たちは宣教師に、イスラエルに祝福を与えるつもりで行きましたが、実際にはたくさん祈ってもらったり助けていただいたりして本当にたくさんの祝福を受けました。一番目の写真、これが、神殿があった山の写真です。ここは今はユダヤ教やイスラム教などの偽りの宗教が派手な姿を見せていますが、でも本当の王として来られるイエス様が治める時が来ることをここ来て思いました。次の写真は、スコット・ハラットという、賛美の幕屋という意味の、祈りの家です。さっきの山の写真は、ここから見える景色です。ここで、主よ早く来てくださいというお祈りをしました。次お願いします。ここは、ガリラヤ湖が見えるマグダラのマリアの教会です。後ろに見えるのがガリラヤ湖です。イエス様が一番長い間、本当に時間を注いで働いた場所が、この地域です。4番目お願いします。ここはゴラン高原っていうある高原です。で、ここに日没を見に行きました。するとたまたまイスラエルの軍人たちと会って少し話をすることができました。そして軍人たちが食べていたパンを一緒にどうぞと言ってくださり一緒に食べました。次お願いします。この人は、その時そこにいたある人が私たちに声をかけてきました。正統ユダヤ教の人でしたが、今は神様から離れている人でした。母が、祝福を祈っていいかと聞くと、いいですよって言ってくださいました。そして、神様はイスラエルを愛しているから私たちもイスラエルを愛し、祝福しますよと伝えていました。神様がこの地を美しく創造されたように、あなたも美しく創造されたのですよと母が伝えていました。また、ジーザス、イエス様はイエシュアだよと伝えていました。次の写真お願いします。ここは、リションレツヨンっていう、町のところです。ここからイスラエルの国旗が作られ、初代の首相、ベングリオンがここで大統領になる前に農場の組合長でした。ここの、リションレチオンの意味は、ここからエルサレムに福音を伝えるという意味だそうです。次お願いします。ここは、同じ町、さっきのリションレチオンでの牧師たちの蒼天礼拝の様子です。10人くらいの牧師たちが、集まって祈っていました。この祈り会に母と私とユキが参加しましたが、10代の若者が参加するのは初めてだったらしくて、とても喜んでくださいました。この写真の3人の真ん中の1人は、ユースパスターで、最近夏のキャンプをして、100人くらいの若者が集まり、10人近くの人が洗礼を受けたそうです。次の写真お願いします。ここは私たちが滞在した祈りの家です。金曜日にシャバト礼拝をした時の写真です。とても恵まれました。次の写真お願いします。この祈りの家はとても快適で、何よりも祈りと賛美がいつでもできることが良かったです。次の写真お願いします。食事はこんな感じです。昼は外食し、朝と夜は家で簡単に食べました。全部美味しかったです。次お願いします。ここは、ホロコストという記念館にも行きました。ユダヤ人が、600万人がナチスによって殺されたことを記念するところであり、心がとても痛かったです。ここは、最後の日曜日の、英語礼拝の様子です。賛美がとても良かったです。今回の旅のキーワードは若者への油注ぎでした。また向こうの宣教師たちに次も若者を連れてきてくださいと言われました。私は、イスラエルの空港に着いた時からイエス様が2000年前にこの場所で生まれ育ったのだなという思い、とても心がワクワクしました。そして期待よりしていたよりもはるかにいいところで、とても楽しかったです。びっくりしていたことは気候がとても気に入ったこと、とても果物が美味しいこと、そしてみんなが親切だということです。今回たくさんのことを知り見て体験することができました。 一番印象に残ったことは、さっきの祈りの家、スコットハラルっていう祈りの家で祈っていたときに、神様の特別な、臨在を感じ、本当に涙が溢れたことです。そこの祈りを導いていた、メシアニック中の若者たちに注がれている聖霊の油注ぎがとてもすごくて羨ましいほどでした。イエス様が本当にユダヤ人を愛しておられることがよくわかりました。そして、イスラエルにいる韓国の宣教師たちが、宣教師がいろんなところに連れて行ってくださり、そこで聖書を開き祈りました。観光した中で特に良かったのは、ペテロを記念する教会とマグダラのマリアを記念するどちらもカトリックの教会でした。ペテロの教会は大祭司カヤパの家でもあり、イエス様が十字架の前に尋問されて、ペテロがイエス様を三度否定した場所でもありました。そしてその建物の下に、その当時の牢獄の跡があり、ペテロがイエス様を否定したが、後にはイエス様を伝えるゆえに捕まえられて、同じ場所のここに入れられても、牢獄の中で賛美をしたことを聞き、本当に感動しました。そしてマグダラのマリアの教会には絵がたくさんあり、特に12年間長血で苦しんだ女が、イエス様の衣に触れる瞬間、この絵を描いた、この絵はとても綺麗で素晴らしかったです。たくさんの人混みの中で、体も弱いのに諦めずに信仰によってイエス様に近づき癒されたことがよくわかり感動しました。今回の旅行で、主が語ってくださったことがあります。それは私を、イエス様は私を本気で切に求めなさいということです。ペテロや弟子たちの本当に命を捧げても福音を伝えた信仰、またこの長血の女の諦めなかった信仰、また本当にユダヤ教の人たちがメシアを待ち望んで、本当に嘆きの壁とかで本当一生懸命に救い主を本当に求めて祈ってる姿とかを見て、本当に強くそのことを感じました。私行く前に祈っていた時に、ヨハネ20章20節、22節に書いてある聖霊を受けなさいという御言葉を通して、今回が行くチャンスだよって、イスラエルに私の聖霊を注ぐから行きなさいとイエス様が言ってくださり、それでイスラエルの旅に参加する決心をしました。その御声の通りに、スコットハラルで、また他の場所でも新しい聖霊様を注いでくださって、新しい力、元気を主が与えてくださいました。これからも本当にこの体験を忘れずに、いつも植え替えた心を持って、切にイエス様を求め、この炎、聖霊の炎を維持していきたいと思いました。イスラエルに初めて行ったのに、なぜかとても自分の故郷という感じがして、離れるときはとても寂しい気持ちでした。本当に、必ずもう一度行きたいなって思いました。そして今回祈りで支えてくださった皆さんに本当に心から感謝します。皆さんもぜひイスラエルを訪れてみてください。そしてイスラエルに行く道を開いて、すべて導いてくださった神様に心から感謝します。主だけに栄光がありますように。ありがとうございました。
おはようございます。おはようございます。いつもお祈り、また励まし、本当にサポート、たくさんたくさんありがとうございます。元気に大きくなっておりますと思います。そして、本当になんか、まあ3分なのでいっぱいあるんですけど、まあ一つと言われたら何と言われて、私はとっても楽しんでいます。なんや、田舎から行って楽しんでいるという意味じゃなくて、まあ大阪の目新しいものに楽しんでるとかではなくて、まあその大阪の生活ももちろん楽しいですし、大阪の子供たちのこの毎日お笑いっていうぐらいのこの何テンション、それもすごい楽しいですけど、でも何よりも自分が楽しんでるなっていうのは、本当に霊的戦いをすごい楽しめるようになったっていうのが一番の、まあ大きな成長かなっていうふうに思います。まだまだ戦い中なんですけど、戦いもあるんですけど、でも本当にそれを楽しんで、なんか日々過ごすことができてるなっていうのは大きな成長になりました。皆さんってかくれんぼとか好きですか？なんかすごい戦いをしていく中ですごい思ったことがあって、なんかそれってかくれんぼのようなサタンとね、悪霊とかね、かくれんぼしてるようなものだなと思って、すごいいつも一人楽しんで戦ってるんですけど、まあ例えば落ち込んだとか、なんか自分が できないっていう状況、あと前進できないっていう状況とか、まあ賛美できない、礼拝できない、まあ、なんて言うんですかね、アイデンティティが低くなっている、まあそんな状況で、まあ大概、今までだったらですよ、まあイエス様に目を向けて礼拝して賛美して、ああ、ハレルヤ、感謝、ちゃんちゃん終わりだったんですけど、それは、まあその人生から、いや、そうじゃなくて、イエス様ももちろんいつもおられるんですけど、でも、目を留めるべきはそこも当たり前、そうなんですけど、じゃあ、悲しい時に何が働いてるかっていう、そこを本当にイエス・キリストの皆の権威、まあ、ルカの辞書のとこに、蛇やサソリを踏みつけ、そしてその次のとこめっちゃ好きで、敵のすべての力を打ち砕く権威が与えられてますよって書かれてるんですね。それも受け取ってるから、本当にそれをしていく毎日、まあ、落ち込むこともあるし、まあ大阪行ったからといって、楽しいことだけで、あ、なんか悩み事減ったんやじゃなくて、というかもっと増えてます。もっと増えてるし、まあ自分のすごい汚い部分とか、まあ自己中心肉の欲とか、そういうのもすごい直面させられてるんですけど、でもだからといってそれを本当に勝利していくことによって、まあ次のステップ、一歩一歩新しくステップ踏ませてもらってるなっていうことを、すごい体験させてもらってます。それでまあ隠れ物に戻るんですけど、何かって言ったら大概落ち込んだ時に、はーって一人で、一人なんですけど、部屋で一人でいる時、あー来た来た落ち込みのれみたいな、落ち込んでる、イエスの御名によって縛るって一人で楽しんでるんですよね。隠れんぼで見つけたみたいな。でサタンとかも本当に隠れるのが上手で、まあみんな隠れんぼの隠れる側だったら見つからないように隠れるように、でもなんか体なんか姿を現したら絶対そこまで行って見つけたっていう、まあ勝利を必ず得るみたいな、まあそういう霊的戦いもなんか重いもの大変なものじゃなくて、本当神の子供のようでなければ神の国に入ることはできないってあるけど、すべて本当に子供心に戻って楽しむ人生だということをすいません分からせていただいております。そしてまたこれもぐちゃぐちゃでごめんなさいなんですけど、さっきあきちゃんも言われてた、植え替わきがなかったらっていうこと言われてたんですけど、本当に私がここにいても、まあ、ずっと大阪行かなかったとしても、ここにいたとしても、植え替わりがなかったら何も変わらないということも、めちゃくちゃ痛感させられてます。でも神様は、それぞれ植えるべきところっていうのをご存知で、ちょっと待ってください。イザヤのね、ところをたまたまというか、まあ、デボーションの中で読んでて、アーメン、その通りと思ったことがあるんですけど、畑の面を平らにしたなら、イノンドとクミンの種は広く撒き散らし、小麦は畝に、大麦は印をしたところに、肌麦は畑の端にと種を撒くではないか。神はふさわしい仕方を彼に示し、教えられるってあるんですけど、本当にそうで、種もどこにでも、何植わって成長、まあマンゴーを北海道にね、ポンってただ植えるだけじゃ、多分なかなか成長しないと思うんですけど、でも本当にその神様が植えてくださるところで、でもそこで水を求めなかったら適材適所、マンゴーの種が沖縄にあるのに、私は水いいです、結構ですって言って、まあ水というか本当に植え替わりなく、その地でずっと待っているような状況では、多分それは成長しないし、でもちゃんと本当植え替わって神様から祝福恵みで、いただいて、まあ、吸収していくんだったら、それは、ちゃんと、素敵な実が実るんですけど、でも、それを見ずに今までなんか、ぬるーく、それを平和という名の、あれで、大きくなってきたな、っていうことを、すごい、反省させられてます。なので、まあ、本当にどこにいても、主を植え替えて、求めるときに、絶対神様、雨降らしてくださる方だな、というのを、はい、体験しているさなかでございます。はい。また、引き続き、お祈りと、励まし、感謝して、お祈りたくさん本当に祈っていただくことで、守られてるなっていうこと、本当に、なんていうかですかね、時にかなった本当に言葉とか、いつもいただくことができて、すごい励まされているので、また、引き続きお祈りしていただけると感謝です。主に栄光を返します。